何にもできないものが神であるはずがない、まあ、今も多くの人がそのように思い、神様はいないんだ、いても無力な神様なんだ、自分には関係ないんだと思っている人が多くいるかもしれません。どうして神様がいるなら戦争が終わらないのか、どうして神様がおられるなら自分はこうなんだ、何もできない神様が神様なのか、この叫び、だから十字架にかけた。2000年前も、いやもっと前の4000年前でも、今もそのように神の愛が分からず、神様がどれだけ私たちを愛し、最も良いものを差し出しておられるのに分からずに、この方を十字架にかけているだろうかと思わされます。そうして神を認めないこの世界は愛が失われ、誰をも愛せない。愛せないということは愛されないので、憎しみが増え広がって、誰も満たされないからこそあれら悪が起きる。満たされていないから、あいつが悪いんだ、これがいけないんだ。しかしまさにそのあれがいけない、どうしてこうなんだ、それが全て渦巻いて、それがしかしこの十字架にやって一つに集約され、なおその全ての憎しみ、恨み、虚しさ、全部背負われたイエス様が、彼らをお許しください、これはその罪を、その全てを消し去ってください、葬り去ってください。どうして葬ることができるのかというと、私ごと葬ってください。そこにだけ神様の完全な愛の現れのゆえに救いがあるんです。そしてだからこそ、どうしてイエス様がご自分を救われなかったか、その無から有を生み出されるため、死から命を生み出されるため、ご自分が全くの無になられ、全てを、全ての悪をここで葬ってくださったんです。イエス様が全く力を失って、何にもできなくて十字架でかかられ死なれたのではありません。もちろんここでもしイエス様が彼らをお許しくださいではなくて、主よ私をお救いくださいと言えば、途端に天の軍勢が現れ、この十字架の処刑場は全く変えられたことでしょう。しかしこのお方はご自分のその権威をご自分のためには使われなかったのです。病を癒す力があり、あらゆることを覆す権威を持っておられるお方が、その全てを捨て、ご自分の命を捨て、私たちの身代わりとなってくださって、私たちの悪の全てをこの十字架で葬ってくださって、十字架を仰ぎ見よ、そこで全ては、だからイエス様は最後に全て終わったと、全て完了した、もうここでこの世界中にあふれている、いつまでも終わらない憎しみ、悪、ここで終わるのだ、この十字架で終わり、あなた方は全て新しくされるのだ、こう約束してくださるんです。そしてこのままだと誰もそこから逃れられない、 どんなにこの憎しみがあってはならないともがき、なんとか手と手を取り合おうとしても虚しく終わる、いや虚しく終わるどころか、無条件でそのように悪を行う者を解放したらどうなるんですか。一つ例を取ったとしても、ウクライナがロシアにあなた方を許しますという、ロシアが貪るだけではないですか。だから条件をつけましょう。でもその条件がどんどん積み重なる、やっぱり終わらないわけです。だからこそ全ての代表者である神様がその全てを追い、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、このままだとどこまで行っても滅びしかない、その世界にその全てを覆し命を、将来を、そして死の国ではない神の国を築き上げるため、今もこのお方は彼らをお許しくださいと祈っておられるんです。静岡である病院のチャプレンとして勤めておられるその工藤清先生という方がおられるんです。この先生、若くして両親を失い、しかも10代の後半からハンセン病を患ってしまう、もう何の希望も失うんですね。それで自殺未遂を重ねるそのような中で、まあ、しかしその自殺未遂も、まあ、未遂に終わる、つまり死ぬことさえできないという、まあ、それはそれで何の希望もない、死んだら楽になるのにそれさえできないということです。その中でしかし聖書に出会うんです。まあ、彼は感染症を病んで入院するときにも、誰も親戚も友人も手紙をくれない、まあ、仕方ない面もあるんですが、ハンセン病で入院した、どこの病院だ、で誰がいる、手紙を送りたくても送れないっていう事情もあったでしょうけど、まあ、彼はもう自分を愛されていない、この世界に愛などないと、まあ、だから自殺をも考えた。しかしこの十字架のイエス様に出会い、キリストは何も悪いことをしていないのに十字架につけられた、しかも父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分ではわからないのです、その苦しみの中で言われた、この人こそ誠の愛の持ち主だと、まさにここに愛がある、愛などないと思っていたけどここに愛がある、そこにそのお許しくださいの中に私も含まれていると何も信じられないで、もう自分の命をも捨てようとした、神などいないとも思っていた、その私のために本当はこのお方だけが正しく、またこのお方だけが神に愛されるべき存在なのに、それを捨ててまで、あなたは死んではいけない、生きるべきだ、あなたは愛されるべきだ、だから私はあなたのために祈ろう、彼らをお許しください、そうしてこの罪を許し、たとえ今の肉体が滅びても朽ちることのない永遠の命を与えてくださる、ハンセン病で自分の体が朽ちていくかもしれないという その恐怖の中にあって、その私のためにもご自分の肉体を捨ててまで私に新しい命と新しい体を、その不安も悲しみも涙も全てを決してここから逃れられないと思っていたその運命から完全に解放する新しい命をこの方を与えてくださると、それを許してくださる、もう何をしたから与えられるでは決してないこともよく分かっていました。ただ親が子供を愛して与える、それ以上にただ愛してくださって与えられている、そうして、まあ、それまでは自分が何をしたからこんな運命与えられるんだ、両親も死んで反省しるようにもなって誰も音信不通で、全てが変えられて、その希望をその命を伝えよう、イエス様の許しの言葉がまさに無から有を、死から命を生み出されたんです。この十字架に愛生かされる、新たにされる、全てが変えられる、その喜びを体験できるということこそ神様が与えようとしておられることであり、また私たちがこれを得ることは何も何も変えられないということを、この4月の新しい年度に私たちは改めて自分の心に刻んで、そしてその命の力によって歩むものとならせていただきたく願います。お祈りをいたします。父よ、彼らをお許しください。天の父なる神様、許されざるそのものを抱えていることを本当に思わされます。そして何とか解放されたいと、いろんなことをすればするほどかえって悪くなるので諦めてしまいたくなる、その思いもあります。あるいは自分の心の中にではなく外側に許すことのできない思い、そういう思いがあり、いつまでも憎しみを抱えてしまう、その苦しみも覚えるものです。あなたはその全てを終わらせようと、ご自分から進んでいい加減にやめなさいと叫ばれたのではなく、私が進んでそれを終わらせる、憎しみも裁きも私は一切今ここで行ったからもうこれからは一切なさらしないと、ピリオドを打ってくださるその方の計り知れない愛を心から感謝いたします。どうか終わりのないと思われるその全ての悪に、そうではないと私たちに知らせてください。そしてありとあらゆることが全く新しくされるということに目を開かれ、ただこの方を信じるものとならせてください。そしてそのためにあなたが流された血と、あなたが捨てられたその体をこの身に受け、あなたと共に生き歩む幸いを得させてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。